キャンパスミックス京都、今日の読み、もう一つの京都編。ここからは京都市のラジオミックス京都よりお送りするキャンパスミックス京都今日の読み、もう一つの京都編のお時間です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、 FM 舞鶴、以上の3局で放送しております。ナビゲーターは私、藤井家有沙です。よろしくお願いいたします。さて、いつも今日の読みをお聞きくださっている方は、オープニングの曲で少し違和感を覚えたんじゃないでしょうか。実はですね、毎週今日の読みでは京都市内の情報をたくさん紹介させていただいてるんですが、今回はもう一つの京都編ということで、京都府内のいろいろなところのご紹介をさせていただくということでございます。京都にはですね、海の京都、お茶の京都、森の京都と異名がつけられたいろんな場所がございます。その中でも今回は森の京都、こちらをテーマにご紹介させていただこうと思います。さあ、森の京都と聞いて何を思い浮かべられますか？森と言いますからね、こう自然だとか、食べ物をご想像される方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな自然いっぱいの京都を今日はお楽しみいただければ嬉しいです。ということで、番組内で、いろんなことを紹介させていただきます。それでは、メッセージの送り先をお伝えさせていただきます。メール fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックスナンバーは 075-432-5806、 075-432-5806 です。キャンパスミックス京都今日の読み、もう一つの京都編までお送りください。また番組のツイッターアカウントもぜひフォローをお願いいたします。こちらはラジオミックス京都、ラジオミックス京都まで、ぜひ検索してフォローをお願いいたします。それでは今日の読み、もう一つの京都編、スタートしていきましょう。最初にお送りする曲は欅坂46で手をつないで帰ろうかです。藤井有沙がお送りしています。キャンパスミックス京都今日の読み、もう一つの京都編。さて、ここからは森の京都のイベントを紹介していきます。さあ、イベントの紹介ということで、森の京都のご紹介を早速していきたいと思います。秋ということで、やっぱり私は食欲の秋を思い浮かべるのですが、そんな食を思わせるようなイベントを今回は皆さんにお伝えします。その名も吊るし柿作り。皆さん、吊るし柿と聞いて何か思い浮かびますでしょうか。秋の味覚でもある柿、こちらを使ったイベントです。吊るし柿というのは、通称干し柿というのが、主流の言い方なんだと思うんですが、この干し柿、別名吊るし柿ということで、この干し柿を使ったイベントでございます。干し柿ということで、吊るし柿と言いますが、柿の果実をね、乾燥させたものです。今風の言い方で言うとドライフルーツですよね。こう火に干して、保存食として柿をこういただくんですが、この柿を吊るして乾燥させることによって、柿の体積が減って甘さがこうギュッと詰まって美味しくなるということなそうです。 そして、この吊るし柿なんですが、雪が降るような地域では10月頃、暖かい地域では11月頃に、吊るすそうです。そんな吊るし柿のイベントがなんと11月18日土曜日の、午前10時から午後3時まで、京都府の南丹市園部町大川地で行われます。詳しい場所は大川地公民館とその周辺ということだそうです。大川地と聞いてこう何かピンとくる方いますかね。実はこの大川地といえば瑠璃渓なんです。瑠璃渓温泉なんか、有名なんじゃないでしょうか。実はこの大川地といえば、瑠璃渓のふもとでですね、この地域に流れている園部川があるんですが、瑠璃渓は、園部川が流れております。全長4キロメートルほどの渓谷、谷ですね。そして瑠璃渓というのは、何が由来で名前がついたかというと、瑠璃渓の瑠璃はその渓谷の上部にある通天湖という湖があるんですが、そこからこう流れ出る清流が光の反射によって瑠璃色の奇跡のように見えることにちなんでいるそうです。瑠璃色の奇跡ってすごい綺麗なんですよね。私は実はこの瑠璃渓には行ったことがないので、自分の目で見たことはないんですが、とても美しいそうなんです。そしてこの瑠璃渓奥に行くと三山という山がありまして、ここはなんとハイキングもできちゃうそうなんです。そして紅葉の名所でもありますので、とても自然豊かな美しい場所なんですね。でこの、三山がですね、大阪にも面しているので、この瑠璃渓が京都はもちろんなんですが、大阪の人からも人気の、観光名所というか、そんな場所なんです。こう今大川地の話を、したところで、こう自然豊かな、場所なんだろうなと思われる方がいるんじゃないかなと思うんですが、ここで本題に戻りまして、そんな自然いっぱいの大川地で吊るし柿を作ろうというイベントでございます。こう話の流れで、こう柿をね、吊るし柿を実際にこう干し柿のようにこう干して吊るすんだろうなと思った方が多いと思います。甘いですよ。実は吊るし柿、もちろん、柿を吊るすんですが、その柿を吊るすときに、こう紐だったり縄に柿を吊るすんですね。でその縄からまずなうそうなんです。この縄をこう作るところから一から自分でするということで、さすが体験のイベントですよね。吊るし柿を作ろうということで、縄をなうところから始め、自らこう柿を取りに行ってその皮を剥いて吊るすという、そんな吊るし柿作りを体験するというイベントでございます。こう難しそうに聞こえるんですが、もちろん地元の方が優しく指導してくださるということで、こう地元の方とお話をしながら地域に密着した、イベントとなっております。イベントの内容をご紹介させていただきます。参加費が3500円で、なんとこの中にはですね、もちろん体験代も含まれているんですが、昼食付きだそうです。そしてそのお昼ご飯は牡蠣料理だそうですよ。いや、牡蠣の料理ってどんなものなんでしょうね。すごく気になります。そして店員は20人とのことです。持ち物、軍手、あればピーラー。そして申し込みお問い合わせは瑠璃渓森ガイドの会、失礼しました、瑠璃渓森のガイドの会、お電話番号 090-1440-1980 まで、お問い合わせください。お申し込みもこちらでされております。アクセスはですね、 車で、京都縦貫の園部インターから約20分ほどとのことです。そして、JR 園部駅で下車し京阪京都交通バスで、瑠璃渓までということで、京阪京都交通バスそしてぐるりんバスに乗り換えて瑠璃渓までお越しくださいとのことです。そしてですね、このもちろん吊るし柿作りで自分で作った吊るし柿の一連なんと10個をお持ち帰りいただけるそうです。はい、ということで吊るし柿作りご紹介してきましたね。やっぱり自然豊かな瑠璃渓のふもとで、地域の皆さんと和気あいあいと柿を作って、お家で吊るしておいしく食べてみませんか。ということで今日ご紹介したのは吊るし柿作りでした。それでは2曲目に参りましょう。ロッカトレンチでステッピングアウト。藤井有沙がお送りしておりますキャンパスミックス京都京語読みもう一つの京都編。ここからのコーナーでは京都市の失礼いたしました森の京都の名産品を紹介していきます。その名もこんなのありさ。さあというわけで、先ほど間違えてしまいました京都市と言ってしまいましたが、森の京都のやはり食を紹介していきたいと思います。初めてこの番組をお聞きの方は、知らないかもしれないのですが、私ですね自他ともに認める大食いナビゲーターということで、そんな藤家が今回森の京都の食を紹介していきます。こう山の幸海の幸みたいなこんな食を紹介するワードがありますが、森の幸は何だろうということで今回はたくさん探してきましたので紹介させていただきます。まず一つ目、その名も紫ずきん。さあ紫ずきんと聞いてピンとくる方いますか。これはですね京都の丹波黒大豆を枝豆として食べやすいように品種改良したものなんです。丹波の黒大豆といえば有名かと思います。兵庫県京都府にまたがる丹波地方で作られている超有名なあの黒豆です。私も実は出身が兵庫県なんですが、丹波の黒豆は丹波地域に住んでいない兵庫県民でも知っています。そんな黒豆を品種改良したものということで、現在は南丹市などで作られていて京野菜に指定されているそうです。この紫ずきんは京都府だけで作られているんですね。でその紫ずきんの紫と名前にもあるようにその枝豆の皮が薄紫色をしているんです。そして豆の形がずきんに似ていることからこの名前が付けられたというふうに言われております。気になる味はですね、大粒でもっちりしていてコクと甘みがあるということなんです。なんとこの大粒でいいものだけを厳選して出荷しているということなんです。出荷時期は9月から10月と、今よりやや前に出荷されているんですね。そしてこの紫ずきん食べ方なんですが、簡単に美味しく食べられちゃいます。なんと水洗いをした後塩もみをして10分茹でて冷ますだけ。これ作る時間20分以内にできちゃいますよね。これだけで美味しくいただけちゃうんです。これが一つ目の紫ずきんでした。では二つ目に参りましょう。丹波栗。さあ、栗といえば丹波産と言われるほど古代から丹波栗は知られています。これも大粒でホクホクした美味しさが特徴です。 京都の和菓子で丹波栗ってよく使われます。で、まあ産地としては南丹市や京丹波市、亀岡市などが挙げられます。まあ、栗といえば、まあ、栗ご飯だったり栗きんとんが私はすぐに思いついたんですが、まあ、こんなね、こう家庭でも作れるような、まあ、そんな料理を代表する秋の味覚ですよね。そして、この丹波栗を使った美味しいお菓子があるということなので、今回はそちらも紹介させていただきます。株式会社柳川さんの手作り栗もなかです。手作りというところがまたいいですよね。この栗もなかですが、栗型のもなかの中に、丹波の、栗がもちろん入っておりまして、他にも、丹波大納言小豆やもち米が入っています。こう外はね、もなかのサクサク感で、中にはこう栗の甘いお味が楽しめるということなんです。でさっきちょっと言ったんですが、この丹波大納言小豆というものが中に入ってるんですけど、こちらも、丹波産の有名な、ものなんです。こう大粒で美しい艶が特徴で、表皮が薄いのに煮崩れがしないということが特徴なんですね。これも、森の京都の名産品でございます。この、大納言小豆、そして丹波栗をどちらも使った手作り栗もなかということで、皆さん気になりませんか？ぜひ株式会社柳川さんを、チェックしてみてください。この柳川さんですね、この栗もなか以外にも和のモンブランなど、こう丹波産の栗を使ったお菓子がたくさん、置いてあります。売り切れてしまうこともあるみたいなので、ぜひ早めに皆さんチェックしてみてください。ということで、今日は丹波栗や丹波大納言小豆、そして紫頭巾など、さまざまな森の京都の名産品をご紹介してきました。それでは最後の一曲お送りしましょう。キャリーパミュパミュでファッションモンスター。さて、キャンパスミックス京都京語読み、もう一つの京都編、ここまで藤井有沙がお送りしております。さて、そろそろお別れの時間がやってきてしまいました。今日は森の京都編ということでですね、吊るし柿作りの体験や森の京都の名産品といって食べ物をね、紹介してまいりました。皆さんいかがでしたか？京都といえばお寺や神社を想像する方も多いと思うんですけれども、そんな中でも自然あふれる京都を今日はいっぱいお伝えできたんじゃないかなと思っています。ぜひ気になった方は森の京都で、検索してみてほしいんですが、その時にぜひ京都サイドというローマ字で京都サイド、失礼しました、サイドは SIDE ですね、このサイトをぜひ使ってみてください。今日紹介した森の京都の情報以外にもですね、たくさん情報が載っております。まあ前回前々回の海の京都、お茶の京都もこの、京都サイドにはたくさん情報が載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後になってしまいましたが、お知らせがあります。実はもう一つの京都編、来月12月の最初の週が最終回となってしまいました。ということで、ぜひ次回聞いてください。キャンパスミックス京都京語読み、ここまでのお相手は藤井有沙でした。来週も聞いてください。バイバーイ。